ただいまから2024年7月21日、年間第16週の礼拝を捧げていきたいと思います。本日の聖書箇所ヘブル書の5章の1節、説教題、大祭司とは何かシリーズの1、キリストの死の犠牲、キリストの死の犠牲と題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。それでは本文です。大祭司は皆人々の中から選ばれ、人々のために神に仕えるように、すなわち捧げ物と生贄を罪のために捧げるように任命されています。では御言葉の取り次ぎのためお祈りを捧げていきたいと思います。恵み深い愛する天の父の神様、私たちが主の言葉を託され、そしていつでもどこでも証しをすることができるように、また、福音宣教と同時に、異端との戦いにおいても、またキリスト者といっても偽兄弟や偽姉妹もいますから、そういった、そして自分自身の中にある、逸脱的な要素、こういったものも、聖なる霊によって、清められ浄化される必要があります。いつも心の中心にイエス・キリストを置くことができるように、そしてキリストの十字架を通して神を、見続け仰ぎ、礼拝し歩んでいくことができるよう、聖霊様力をお与えください。主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。ヘブル書の5章の1節ということで、4章全体が終わってですね、章が変わるわけです。じゃあ、これまで何を学んできたか、前回ですね、スタイフの方にですね、もうすでに全ての音源をアップするように、方針転換しましたけども、神の御座に関して言及したわけですね、前回ね。で、神の御座というものは、使徒によればですね、神の御座というのは、神の支配を意味します。神が私たちを支配する、全ての被造物を支配しておられるということを、示すものです。神の御座というのはね、通常そうです。ですけれども、使徒は神の支配に対する、神の御座に対する私たちの疑惑と疑念を、癒すために、このヘブル書を書いたわけですね。神の支配という実態からですね、私たちは神に対して信仰を持つどころか、信頼を捨てるどころか、疑惑と疑念の病にかかってしまう。神の御座、預言者イザヤがですね、イザヤ書の6章でですね、神の御座を見た時にね、高く上げられた御座を見た時にね、本当に自分自身の罪を自覚してね、汚れた者の民の中にいる私は、ああもうダメだというふうに言ったごとくであります。だから本当の意味で神様を信じたい、神様を礼拝したい、神様に自分自身を捧げたいっていうふうに直接的に神に近づこうとする者は皆ですね、この神の御座、神の支配の、壁に弾き飛ばされてね、本当に信頼して献身していきたい、礼拝していきたいっていう思いがですね、そういう思いが強くなればなるほど、逆にですね、それが全部破綻して疑惑と疑念の病になっていきます。しかし使徒はですね、その疑惑と疑念の病を癒し、全ての恐れと全ての動揺から私たちを、解放するために、キリストにおいて神の御座をですね、恵みに覆ったと言ってね、励ましているわけですね。神の御座というのはキリストが恵みで覆ってくださっているんだよ。キリストの優しさで私たちを引き寄せるような恵みの御座という名前をつけたんです。今まで神の御座、神の御座って言ったら、恐怖と動揺と疑念と疑惑、そういったものがね、絶望、そういったものしか神の支配に対して私たちは反応することができなかった。これが立法の力です。私たちは 罪人として死ぬっていうことしか意識できなくなるんですね。しかし神の御座、神の支配というのは恵みの御座なんだよ。それはキリストを信じたから、そうなんだよ。そして神の恵みは、他の誰でもない主なるイエス・キリストを通して私たちに到来するのであると、まあ、こういうことを確認したわけですね。当然使徒パウルはエペソ書の3章12節にこういうふうに書いてあります。私たちはこのキリストにあってキリストに対する信仰により確信を持って大胆に神に近づくことができます。同じこと言ってるわけですね、これね、うん、だから、神の御座というのはイコール神の支配であり、しかしキリストにおいてキリストを信じる者にとって神の御座というのは恵みの御座である、ね、だから神の御座というのは恵みの御座、すなわち恵みである。だから恵みの支配、キリストを信じることによって神の御座というのは恵みの支配の座になるわけですね、うん、支配だけでは私たちは罪の病に死んでしまうだけです。恵みだけでは私たちは自由奔放に生きて罪ばっかり犯す可能性だって出てきます。だから恵みの支配とか別名、聖書ではですね、使徒書簡の中でキリストの律法だっていうふうにローマ書なんかではよく書かれておりますのはそういうことであります。愛の戒めを聖霊によって守る、自分の力で守るんじゃないですよ。キリストを信じれば愛が溢れてくるっていうことを言ってるんです。でキリストを信じれば、まあ、神の恵みの支配っていうのはね、恵みが、押し出されてくるんですね。自分自身の中にも人々の中にも恵みが支配するようになる、律法が支配するようになるんじゃなくてね、規則とか何らかの教会制度とか、まあ、そういったものが、支配するようじゃ人の支配です。それはね、神の支配というのは常に恵みです。常にキリストの優しさに包まれて私たちが引き寄せられるような恵みの御座なわけですね。だから、キリストを信じれば、キリストに対する信仰によれば、キリストのうちで確信を持って大胆に神に近づくことができるっていうことをね、言えるわけですね。今回ですね、このキリストに対する信仰に加えて、使徒はさらに信仰の成熟を励まそうと、しております。3点ですね、まず第1、このキリストに対する信仰があればね、確かに恵みの支配に、どっぷり身を使わせていくことができます。しかし恵みの支配はキリストに対する信仰だけで終わるものではありません。その信仰の中身をさらに掘り下げていく、信仰から信仰への前進を導くものでもあります。それを福音というわけですね。ではそのまず基本、第一はキリストに対する信仰、第二はですね、キリストを信じた上で、キリストに対する信仰の前提とした上で、神は憐れみ深いお方として寛容を示された。信仰に加わる神の寛容、それは寛容というのは単に心が広いというのではなくて、憐れみ深いお方に支えられているとかですね。で3番目、弱さに同情する大祭司キリストの優しさに触れる。信仰から信仰に進んでいくとね、信仰が深まってくるとこういう3つの視点が出てきます。でまず基本中の基本、キリストに対する信仰ですけど、ルカの福音書の5章31節から32節これが深まってくるとですね、まあ、キリストに対する信仰の基礎が出来上がってきます。ズバリですね、有名な箇所ですけど、そこでイエスは彼らに答えられた。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためですということですね。信じたら神様賛美しますっていう喜びもありますけどね、信じた後にですね、必ずキリストが来られたのは私という罪人を招いて悔い改めさせるためにイエス様が来られたんだっていう、やっぱりそのね、信仰ですね。 味付けされていかなければね、無味乾燥な信仰理解になってしまいますね。で、2番目ですね。キリストを信じた上でですよ。キリストに対する信仰を前提にした上で、憐れみ深いお方として寛容を示された。これね、第一手元の1章の13から16ですね。信仰というのは、寛容につながるんです。憐れみ深さを経由して寛容につながる。そしてね、信仰、憐れみ深さ、寛容、これ全部人間の宗教心から来るものじゃありません。信心から来るものでもないです。上から与えられなければ何にも私たちは持てないんです。信仰も賜物、憐れみ深さも賜物、寛容も賜物です。私は以前には神を冒涜する者、迫害する者、暴力振る者でした。しかし信じていない時に知らないでしたことだったので憐れみを受けました。つまり、教皇フランシスコも言ってますけどね、過去を福音で読んでいくんですよ。過去をキリストで読んでいく。信じていた時に自分自身本当にも許されざる罪人であるっていうふうにね、使徒パウロもやっぱりね、ずっと考えるし、これ一回ね、問題解決したからといって、もうずーっとやっぱりこう、来ますよ、やっぱり。以前の罪に関して思い出しちゃう時が来ますよ。心が弱くなった時とか、福音宣教やっても全然結実がないみたいなことになってくると。だからダメだということ、だから不信仰だということではないです、全然。そうじゃなくて、福音でそれを読み返していったときに、しかし信じていたいときに知らないでしたことだったんで、憐れみを受けましたと、ね。自分の過去のエピソードから、神の憐れみを発見していくっていう作業。これが癒しにつながっていくんですよ。これが許しにつながっていく。これに信仰に憐れみ深さ、神の介入、ね、こういうのを感じ取っていくね、恵みを受け取っていくことができる。私たちの主の恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともに満ち溢れました、ね、だから信仰というのはそれそのものが、キリストイエスにある信仰というものは神の愛を生むものなのであると。もちろんここはアガペの愛ですからね。神の愛です。だから信仰を持ってるけれども、愛に飢えてる人っていうのは、飢えています。愛をくださいって、人に求めているから満たされない。人の愛っていうのは、受けたら次の日になったら忘れちゃいますからね。人の恩っていうのもそうですね。恩を受けたけれども、次の日にはケロッとしてる。何だったっけって。でまたひどいことをして他の人から許されて恩を受けるんだけども、それ繰り返してたら本当ノイローゼになりますよ。そうじゃなくて、使徒パウロが教えるようにね、キリストイエスにある信仰とこの神の愛に、信仰と愛、神の愛というのはつながっていくものなんだ。信仰が成熟していくと神の愛も満たされていくことができる。そして満ち溢れるっていうんですね。キリスト信仰と神の愛というのは満ち溢れる。そして他の人たちに対してキリストに導いていきたい、ね、神、三位一体の神を信じてもらいたいっていう自発的な思い起きてくるんですね。でもそのスタイルは私の場合はその聖書からね、説教して福音を語ることではありますけれどもね、あるいはその私牧してね、人々の話をお聞きしたりして正しいアドバイスをしていくことなんですけども、他にもいろいろあるじゃないですかね。もう例えば、私が1番2番3番とか、ね、感動することありますよ。それはね、序列じゃなくて、嬉しいのはね、言葉だけじゃない言葉ですね。そのメッセージとしてね、たまたま結構来るんですけどね、時々来るんですけど、毎日あなた方の福音宣教とね、ロザリオの祈りの働きのために祈ってます、どうか身が結ばれますように、そこで苦しんでいるあなた方の心が慰められますように、どういうふうに祈ってるかまで言ってくれる。エッセンスだけ、ね、めちゃめちゃ励まされません。 まあ誰もそういうふうになかなかね、まあ祈ってくださっている方々もね、あのいるんですけども、もちろんね、でもやっぱりこう明確にね、日本という窮屈なこの辛い世の中ではね、キリスト教会話ではね、難しいっていうふうになったから、ね、カトリックがダメだからプロテスタントにっていうふうには考えません。そんな安直に考えませんよ。私そんな安直な思いでね、教派のこと考えてません。教派のことをね、一つの教会のため多様性として愛してますからね、私はね。一応ね、言うことは言いますけどね、うん、でも私たちの福音宣教の自由な働きと神様からの証明を批判されない限りはもう徹底して優しくしていきますよ。まあ当たり前の話ですもんね。問題なのは批判、誰かを批判するっていうことに自分自身の貴重な時間を使うんじゃなくて、まあ私たちもこういう年齢になってくるとね、やっぱり時間そんなにねないんですよね。無駄なことに時間を費やしたくない。だからそういう人たちに関するアドバイスが大人としてね、ちょっとこうおっさんとしてあるとするならば自分自身の証明、ね、何に発見されてるのか、賜物は何なのか、それを大切にしてね、理解することができるようにね、断食してでも祈りなさいと、断食できなくても祈りなさいと、自分で祈れないんだったら他の人に祈りなさいって、うん、まあそれだけですよね。それが ないからね、他の人たちに対するやっかみがね、強くなっちゃうの。人ばっかり見てるから。神様の方見てたら、キリストの十字架見上げてたらね、他の人のことをいじめたりね、批判したりね、喧嘩したりする暇ないから。マジで関心なくなるから、そういうのね。だから主の恵みが足りないんですよ、そういう人たちは。主の恵みを知らないんですよ。だからキリストイエスにある信仰と愛と共に満ちあふれることができますようにということに集中できないので、他の人が気になる、ね、キリストイエスは罪人を救うために世に来られた、まあ、これは初代教会からの口伝であります。イエス様は在世当時かもしれません。そういうという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです、ね、聖書主義を掲げているね、まあ、今度ね、諸刃の剣のようにね、言いますけれども、聖書主義を掲げていて、宗教改革のね、まあ、その聖書観というものからかなり逸脱してしまった方々は、こういう聖書をすごく大切にすると言いながらですね、こういう鍵括弧で書かれた初代教会からの口伝伝承ですね、カトリックは認めます。だけどね、プロテスタントの人たちはこういうところは、いや伝承じゃないんだ、ね、神の言葉として成立したね、66巻のうちの一つなんだっていうふうに言っても譲りませんね、これもね。いや立体感が出てきませんよね、神の言葉のね。そうするとね、でそのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭ですということですね。しかし私は憐れみを受けました、ね、それはキリストイエスがこの飢えない寛容をまず私に示し、私をご自分を信じて永遠の命を得ることになる人々の洗礼にするためでした。使徒パウロは私たちの洗礼でございます、うん、他の訳の方が分かりやすいね、漢字を使ってるかもしれませんけどもね、要はですね、使徒パウロは何を言いたいかっていうと、キリストを信じた上で、自分がどれだけ罪深い人間であるかを知るならば、人に対して厳しい態度で接することできないでしょと、ね、たとえそりゃ分裂分派であったとしても、分裂分派っていうかね、自分たちと同じようなチームに入らなかったとしても、憐れみ深いお方が福音宣教の多様性を認めている以上、私は一緒にキリストと一緒に喜びますという言葉を持って、そして他の人のことなんて関係なく、自分は罪人の頭であったにもかかわらず、憐れみ深いお方が私のことを、寛容を持って受け入れることができた。キリストイエスは罪人を救うために世に来られた、アーメンであると。そしたら私は自由に、ね、喜ばしき知らせをね、皆に伝えることができるじゃないですか。使徒パウロにとって重要だったのは、もう頭のてっぺんから足のつま先まで 生きるもキリスト、死ぬもキリスト、これだけだったんですよね。それ以外のことはっきり言ってどうでもよかった。いろんなところで開拓伝道をした。教会を打ち立てていた。しかしね、その教会の立て上げ方に関しては、その教派の立て上げ方、教団の立て上げ方でもいいしね。まあ家の教会の、ね、有機的なネットワークでもいいですよ。それに関してはまあ家の教会だったからね、初代教会はね。それに関してはね、リーダーを立てて、まあ特にその時にリーダー立てない時も結構ありました。そんな時間がなくてね、数日間しか宣教しなかったから。そう、勝手にみんなでね、教会作っていくんですよ、家の教会だとか。そうでしょ？指導者いなかったら、だって使徒パウロが他の地域に行った時に誰が率いてくれるんですか？ね。やっぱり必要ですよ、指導者ってね。だから私はですね、昨今、聖書研究会と出して、この職責を認めないね、説教者だとか、まあその牧師でも司祭でもいいですよ。そういうの認めない、なんかこう、信徒たちだけのグループは、教会とは思ってません。ただのグループ、聖書研究会。いうふうに思っております。まあだから立てた方がいいと思いますね。そういうところはね、きちんとね。で3番目に弱さに同情する大祭司キリストの優しさ。これヘブル書の4章14から16でね、ここから説教したところもありますからね、ぜひ聞いてみてください。さて私たちには諸々の天を通られた神の子イエスという偉大な大祭司がおられるのですから、信仰の告白を固く保とうではありませんか。良き行いやね、良き信心をずっとね、継続しようではないかと。まあそういうことではない。厳密に言うと信心と信仰って違うからね。キリストに対する信仰ですよ。その告白を固く保とうではないか。しかしその時ヘブル書の宛先の教会ではおそらくですね、その神の子イエスという偉大な大祭司の称号を否定する者たち、そのキリストに対する信仰の告白を否定する者たちがたくさんいて、脱落する人もいたと思われます。だからこういう励ましの言葉を逆に言ってるわけですね。私たちの大祭司は、でそういう脱落する人たち、偽教師たちに、あるいは同胞といっても偽兄弟偽姉妹であったり、ね、心ない言葉を浴びせる人たちに欠けているものは何か、何でしょう。それはね、私たちの大祭司は、すなわちキリストは、私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべてにおいて私たちと同じように試みに遭われたのです。この理解、このキリストの弱さに同情できるお方であるという信仰理解、告白、これが、兄弟姉妹たちに対する憐れみを閉ざす者たちの特徴なんですよね。これ知らない、キリストの弱さに、私たちに対する弱さのに同情できないお方だと、あれは知らない。そういう人たちこそよくや余計なお世話をしてきたりとか、余計な攻撃とか批判とか裁いたりね、いじめたりしますですね、うん、逆にね、途中で気づくんですけどね、こういうことをして人ばっかり批判して私のことを悪く言って、時には実力行使をしようとする人たちのことを見てね、途中で最初は怒るんですよ。だけどやっぱり福音理解を極めていきたいと思っているものは途中で気づくべきです。ああ、キリストにあってキリストにすがってる私、弱いこんな愚かな私を責めてる、ああいう人たち本当かわいそうだなと、きっとキリストの優しさに触れたことのない人たちなんだなって。書道家の人たちがね、喧嘩越しにね、なってるのはあなたの愛を今まで体験したことがないからなんです。癒されたことがない。罪の許しの実感がない。ね。助けてあげてくださいっていうふうにね、メタ視線でね、祈っていく。霊的視線で祈って、次元で祈っていく。精霊によって祈っていく。ですから私たちは、憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。恵みの御座ですよ。弱さに同情する大祭司キリストの優しさに触れるかどうか、これキリストに対する信仰を極めていけば必ずね、到達する境地です。だから神は私たちを愛しておられて、 憐れみ深いお方であることを確信して祈っても全然大丈夫なんですね。ルカ伝18章13節、神様、罪人の私を憐れんでください、ね、ルカの福音書18章の9節から14節のね、ピークの祈りですよ。自分は正しいと確信していて、他の人々を見下している人たちに、ね、イエスはこのような例えを話された。これはイエス様がね、同胞であるユダヤ人だとか、ユダヤ教の人々、パリサイ派、サドカイ派、ね、立法の専門家やパリサイ人たちに迫害されている最中に泣き寝入りせずに反論した例えですよ。だから私たちは黙ってたら、さらにいじめている人たちとか攻撃する人たちは快感をね、これ脳科学では証明されてるんですけどね、暴力とか自分よりも下の人たちをいじめることをし続ければし続けるほどホルモンが出てきてね、快感を得ることができるようになるから、やめられないんですよ、そういう人たちって。ファシズムの病理っていうのはそういうものに通ずるようです。それに加担するとかね、まあ、そういう人たちのことをイエス様は、しかし泣き寝入りはせずにね、ホルモンの分泌をそのままに垂れ流しにしないために、ある意味では、その自分は正しいと確信していて他の人々を見下している人たちに対して鉄槌を下すわけですね。二人の人が祈るために宮に登っていった。一人はパリサイ人で、もう一人は修税人だった。一人は宗教、ただのキリスト教という宗教の枠組みの中にいる人って呼んでもいいですよね。一人は修税人、社会からもキリスト教界隈からもポイってされてる人たち。パリサイ人は立ってこの心の中でこんな祈りをした。まあキリスト教界隈をね、こう回ってるとですね、こういう人たちほとんどですね、ほとんどこういう人たちばっかりです。そうじゃない人たちと会えた時の喜びよ、ね、いないって言ってるわけじゃないですよ。もっとそういう本物のキリスト者と出会えた時の喜びを、私たちは神に感謝していいってことです。神は私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、簡易するものでないこと、あるいはこの修善人のようでないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分が得ている全てのものから十分の一を捧げております、ね、これ本気でガチでこんなことを祈っていたらですね、いや相当頭やばいですよ。でもね、キリスト教という宗教の枠組みで物事を考えても、いつの間にか教会の文化に染まってしまった、こんな自己義人の人たち、自分は正しいと確信して他の人々を見下している人たちの一人になっちゃう危険性がありますよっていうことを教訓として学びましょう。いや、そんなの学ぶ必要ないっていう人は、私はちょっとね、お友達になることはしたくありません。話したくないですね、そんな自分を正しいと確信して見下すような人たちと、いくら話したって平行線だから。一方、主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、罪人の私を憐れんでください。ただ言葉面で口先で言ってんじゃないんだね。まあ昔カトリックではね、献身を受けるときに自分の胸を叩きながら、ね、献身受けたというふうに言われております。まあ、その時代に生きててそれ見ているわけじゃないけど、まあ、動画で写真であります、うん、まあ、今はね、まあ、そういうのを逆に叩くなって、ね、大げさだからいうふうにね、指導されておりますけどね、まあ、それはともかくとして、プロテスタントの熱心な教会に行けばね、こんな姿どこにでも見受けられますよ。最近はどうだか知らんけど、少なくとも私がキリスト者であった時っていうか、いや今でもキリスト者だけど、プロテスタントの枠組みの中で所属していた教会、そんなね、教会に行ってね、で自分の生活に戻るみたいな、そんなくだらないっていうか、こう熱量のない教会なんて行きたくもないっていう気持ち、わかるじゃないですか。わからない？最近のキリスト者の方々は休むことに熱心になっててね、いろんな理由つけてね、礼拝に死んでも這いつくばってでも行きたいなんていう気持ち何にもなくなったね。びっくりですよ、もう本当にそのふぬけのなさってね。私の時なんてもう風邪ひいていようが何しようがね、もちろんマスクしますよ。熱出ていようがね、体調不良であればもう気候がどうでも行きま で、あのね、それだから行かない人たちはだからねダメなんだって言ってんじゃないよ。それぐらい熱量のある教会がみんな祈り願って自分に合った教会、神様が自分に望んでる教会見つけてたもんなんですよ。それが今じゃどうですかって話。ただ近い教会に行ってるだけなんじゃないか、ただアクセス可能な教会に行ってるだけなんじゃないか、ね、今集まってる人たちの中にそういう人いませんけども、うん、まあ、通行人とかね、まあ1回しかね、数秒しか来ない人とかね、そういう人たちみんなそうですよ。実際にそういう人たちの追、ね、追跡してみてね、ポスト見てみると求道者の人たちとで信仰の純粋さの方が全然マシというか見習えって思いたい。すごい求道者とか、まあ教派をねちょっと変えようとしてやっぱり緊張感マックスの人たちのポストとかねリアルの話聞いてみるとね、ものすごい真剣だから当たり前だけど、で無事あの転入会できた時にはすごいホッとした証をポストするわけですよね。リアルでもそういう話します。もう伝わってくるよ、もうその人の信仰の熱量が、ね、でもその熱量というものがね、この主税人のようでないことを感謝します。奪い取るものじゃないことを感謝します。不正なものを介入するものでないことを感謝します。ほとんどのキリスト者みんな感謝してんじゃないこのことで、ね、私は全然性的な罪を犯してないからね、ありがたいことです、神様は感謝します、守ってくださって感謝します、ね、不正もしません、物を盗んだこともございません。しかも断食してるし、ね、十分の一をね、捧げることをやめたことはないみたいなことをね、一方主税には遠く離れて立ちって。あなた方に言いますが、義と認められて家に帰ったのは、あのパリサイ人ではなく、この人です。主税人だって言うんですね。まあ、もう、主税人は主税人じゃないんです。神様、罪人の私を憐れんでくださいと祈るものです。こういう人が義とされる。誰でも自分を高くするものは低くされる。自分を低くするものは高くされるんですということですね。だから祈るときにね、あのようなことをしないものであることを感謝しますとか、あのようなものに加担しないことを感謝しますとか、なんていう祈りをする暇があったら、もっと自分を低くして、なぜ低くする？キリストは私たちの祈りの低さよりももっと低くなって受肉してくださったからです。その結果として十字架で死んで黄泉にまでさらに低くなってくださったからです。祈りっていうのは基本低くなるためにするんですよ。高ぶるものから低いものになるためにする、ね、逆じゃないんですよ。背伸びをするために祈るんじゃない、ね、そういう祈りは長続きしないし、ね、そういう祈りは途中で見心じゃないってね、キリスト信仰センサーがね頭から2本私たちはね入ってるんですけどね、ビビッときますよ、やっぱり違うよって、神様から来ますよ。でこの主税人がですね、自分を低くして、祈ったわけですけど、この時にね憐れんでくださいって、ね祈ってますね。ロザリオで祈る時もね、神様罪人の私を憐れんでくださいってこの言葉ね私は推奨しております。まあ、アベマリアの祈りも私はしかしておりませんけどね、それにちょっと抵抗があるプロテスタントの方々とか、神様罪人の私を憐れんでくださいっていうのを小さなビーズで祈ってくださいって言ったらね、プロテスタントの人たちねみんな喜びますよ。それでねロザリオに関心を持ってくださって、カトリシズムに関心を持ってくださる、ね、なんでみんなそういうふうにね最初から高度なねカトリシズムを押し付けようとするのかねって、ね、もっとねそれはプロテスタントのこと、相手のことを知らないで見下してるからですよ。我が所属教会こそ古代からの正統教会、ね、言ってる連中がねプロテスタントのことを見下して当たり前じゃないですか、ね、そうじゃない人たちもいっぱいいるのは知ってるけど、なかなかもう一桁しか会ったことないですよでね、この憐れんでくださいっていうのはなんで推奨するかっていう、この憐れむという言葉はギリシャ語でイラスコメっていう言葉なんですね。もちろん憐れんでくださいっていう意味もあるんですけども、慈悲をかけてくださいとか、ね、慈しんでくださいとか、という意味になります。イラスコメ、ね、 で、これ本来は、本来はっていうか、まあ、ルカですからね。使徒パウロの弟子であるルカですから、弟子というか、同路者ですね。ギリシャ的なヘレニズムの、思考の持ち主だったと思われますけれども、まあ、確定ですね、これはね。ヘブル書の2章17節にも、イダスコメという同じ言葉が書かれているんですね。で、この時には、まあ、ちょっと読んでみましょうか。ヘブル書の 2章17節。従って神に関わる事柄について、憐れみ深い忠実な大祭司となるために、イエスはすべての点で、兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それで民の罪のなだめがなされたんですと書いてますね。この罪のなだめというのが、イラスコ名なんです。だから、この慈悲をかけるとか、慈しんでくださいっていうのと、同時にですね、あがなってくださいとか、償ってくださいとか、許してくださいっていう意味もあるんですね、実はね。だからこの自然の祈りってね、まあ結構、面白くてですね、神様は罪人の私を許してください。神様は罪人の私を、完全にあがなってください。これキリストの福音をね、示唆しておりますよね。まあそういうことであります。だから、この神様、罪人の私は憐れんでください。イラスコメンしてください。ね、これは、キリストの、十字架の贖罪を指すものとして、非常に福音の祈りだっていうことですね。福音を余計した祈りであると。だから、お勧めしてるんですよ。じゃあ、アベマリアの祈りは何でお勧めするかっていうと、キリストの受肉の一端、つまり福音の一端になったものの、喜びの祈りだからですよね。で、だから神の憐れみとは、単に優しいっていう言葉でも示されますけども、その優しさの具体的な中身ですね。憐れみ、憐れみ、慈しみって言ったって、口先だけで言うのは簡単なんで、誰だって。なだめの供え物。これこそ神の憐れみなんですよ。神の憐れみとはなだめの備え物であると同時に、神の大祭司となるためのキリストの死に基づく私たちの罪の許し、すなわち贖罪のことでもあります。神の憐れみイコール贖罪なんです。じゃあその中間に位置するのはキリストの十字架の死によって神はの怒りがなだめられた。キリストの体はなだめの備え物として捧げられた。だから私たちは聖餐式においてキリストを信じて、聖霊によってキリストと一致して、ね、パンと、ブドウ酒に預かることによって、ね、キリストと一緒にね、自分自身を捧げていくって。何を捧げる？キリストが捧げたものなんですか？なだめの供え物として。血、すなわち命を捧げた。だから私たちも礼拝の中で、ミサの中で自分自身の命を捧げますって。ミサに預かるっていうことはそういうことなんですよ。キリストのために死んでもいいですっていうことを確認するためにミサに行くんですよ。その覚悟がないものはミサ行っちゃダメですよ。礼拝行っちゃダメですよ。でも大丈夫。私そんな覚悟ないです。で、それで行かなかったらちょっとね、励ましようがないんだけども。でも大丈夫と。あなたはその覚悟がないっていうことをね、人にも言ったし、神様はその言葉を聞いておらっしゃった。だから、あなたが捧げることのできない、握ってやまない自分の命を、キリストは洗礼として、2000年前にすでにね、捧げてくださったと。だから、あなたは聖霊によって、このパンを受け取りなさい。このブドウ酒を受け取りなさい。ね、イエス様がもう一つ、体を捧げたわけでありますね。で、まあ、体もそう、命のパンと言われてるから同じなんだけどね。要するに、自分自身の、命と、体、すなわちね、存在、生き方、そういったものを全部捧げましょうって。捧げたら、その後、立法主義になって、こうしなければいけない、ああしなければいけないって考える必要ないです。普通に祈って、普通に聖書を読んで、 普通に神様のことを愛していってください。恵みに使っていってください。一週間ね。そうするとね、不思議にね、聖霊様が働いて、預かったそのキリストの血と体によってね、神の言葉によって、キリストの死によって、私たちの死ぬべき体が復活するような一週間になってきますから。そので、それはなぜそのように継続性があるかというと、神の憐れみ、永遠の憐れみというのはキリストにおいて、完全な贖罪として私たちがもたらされたからです。私たちに、私たちが慕い求める、私たちが呼び求める憐れみは、神がキリストの死においてすでに常に与えてくださっていたということにね、いい加減目を覚ましていきたい。これが神の愛でありね、神の福音なのであります。第一ヨハネの4章10節、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。さて、本文にはまず、大祭司は皆人々の中から選ばれ、人々のために神に仕えるように、すなわち捧げ物と生贄を罪のために捧げるように任命されていますと書かれています。で、ここの大祭司は人間の大祭司のことですよ。ちょっとね、キリスト、大祭司キリストのことと人間の大祭司のことがね、交互してね、出てくるので間違いないようにしましょう。旧約律法が定める大祭司のことを意味してます。ここの大祭司は皆っていう主語はね。で、大祭司の人間的な条件は以下の3点であります。1番、人々の中から選ばれることです。2番、人々のために任命されていることです。そして3番、捧げ物と生贄を罪のために捧げることです。それぞれ見てみましょう。大祭司の人間的な条件、立法的な条件は、立法の条件は人々の中から選ばれなければいけないということですね。キリストは、真の人間であり、私たちとの共通の性質を持つゆえにね、受肉したからね、神と私たちを和解させてくださるお方ですね。で、選ばれるっていうのはこのランバノーっていうね、言葉でね、よく出てくる動詞です。通常は受け取るとか受け入れる、英語だとレシーブっていう言葉なんですけど、そういう意味なんですけどね。ここでは、ピックアップ、取り出すとか選び出すっていう意味なんですね。で、これはただ単に、民主的に投票で選ばれるということではございません。ローテーションで、年間計画として、大祭司が毎年変わるということだけでもございません。立法はもう一つ、言ってるのは、ヘブル書にも書いてありますけど、5章の4節、またこの栄誉は自分でいるのではなく、大祭司の栄誉ですね、自分でいるのではなく、アロンがそうであったように神に召されて受けるのです。この受けるっていう言葉がランバノーですよね。だから、人々の中から選ばれること、取り出されること、そしてその主体は神に召されて大祭司となるのである。大祭司の称号を受ける、大祭司の職務を受けていく、これが人間的な条件の一つです。焦点は、神に召されて人々の中から選ばれることですね。で、2番目、大祭司の、これ役割なんですけども、人間的な意味での、これを人間的な役割とか条件を見るによって、大祭司キリストのことを深めることができるから言ってるんですね。人々のために任命されていることです。大祭司は自分のため個人的に仕事をするのではありません。すべての人々の公の益のために定められているということをね、旧約聖書で確認しなければいけないし、旧約聖書をなかなか理解することが難しい、読む暇がないという、人はね、ヘブル書を読んでください。新約聖書と、旧約聖書の橋渡し的な存在です。もっと言うと、立法と福音の橋渡し。もうヘブル書、かなり硬い食物ではありますけれども、ヘブル書に通ずることで、旧新約聖書の、架け橋を信仰の中身として得ることができます。この任命されるっていう言葉は、実は、ギリシャ語でカティゾーという言葉が当てられているんですけどね、この任命されるっていう意味ないんですよね。 ごめんなさいだけどないんです。いろんな翻訳で任命されるって語られてるんですけどね、本来は座らせるっていう意味なんです。転じて裁判官として任命するという意味、裁判官などとして任命するという意味になりました。これを、キリストと比較するならば、キリストは神の右の座に着座して座って真の大祭司として任命されて勝ち座裁きを執行しますが、人間の大祭司も裁きの執行という意味で、人々の上に座るのは言うまでもありません。しかし、旧約立法の枠組みの中における大祭司というのは、祭司制度のね、頂点に位置する職務でありますけれども、地上においてどうしてもヒエラルキー的な、その上下関係というものをね、組織的に作ってしまうという弱点がございますね。ただしですね、最初からそうだったわけではありません。でもそこに移る前に、とりあえずヘブル書の1章3節でもう少しこの大祭司が、着座するという、ことをちょっとね、ヘブル書の1章の3節から復習しましょう。巫女は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。巫女は罪の清めを成し遂げ、意図高きところで大いなる方の右の座に疲れました。この疲れたっていうのが勝ち像ですね。任命されたっていう、転じて任命されたという意味もね、ないわけではないけれども、大祭司として神の右の座に疲れたということですね。だから、この本文のところね、大祭司は皆人々の中から選ばれ、うんぬんかんぬん任命されています。大祭司は皆任命されています。大祭司は皆、旧約立法の範囲では人々の中から選ばれて神の証明を受けて人々の上に座る、裁判官として任務を遂行する。しかし大祭司キリストは違うんですよ。大祭司キリストは確かに人々から選ばれるっていうところにおいては、これは投票で選ばれるとかくじ引きで選ばれるんじゃなくてね、担当になったから選ばれるんじゃなくて、キリストがマリアの胎を通して受肉したから大祭司としてその福音を完成して昇天して神の右の座についてくださったから、着座して勝ち座をしてくださったからね、キリストは大祭司になった。だから大祭司の根拠は、ね、キリストのマリアの胎を借りた受肉であります。福音の始めであります。でも人間の大祭司はどうですか？人々からただ選ばれるだけ、なんてチャッチーな、ね、だからそういう古いものは過ぎ去っていくって、そういう祭司制度っていうものはキリストを信じる信仰者になるためだったらば、はっきり言って意味ないんですよ。いつだったか書きましたけれども、ノートの方に書きましたね。本当に残念なんですけれども、旧約立法だとか立法主義的なところって、なんかこう祭司制度っていうのをこうやっぱりこう維持しようとするんですよね。これは教会のこうね、組織論に入ってしまって申し訳ないんですけど、祭司制度はね、キリスト信仰と対立します。立法と福音が対立しているように、もう、犠牲はの捧げ物っていうのはね、なだめの捧げ物っていうのはキリストが捧げてくださったからです、体としてね、でそのキリストの十字架をの、唯一絶対の捧げ物というものをもはや祭儀の中で、やろうとするっていうのは、別にねいいんですけども、それ自体、私たちもね、言葉の 猜疑っていうふうに言ってますんでね、うん、もうちょっともういろいろ考えて、だからその新約聖書におけるあの猜疑を執行するときに、いわゆる監督性、司祭性、みたいなものはね、まあ、司祭をひっくり返すと祭司だから、英語でもラテン語でもね、祭司だろうが司祭でも変換は同じです。ハイプリストとか大祭司のこと、プリストっていう風に訳されます。だから日本語では祭司と司祭っていう風にね、訳詞分けてますけどね、漢字でごまかしてますけど、これ全て司祭っていう風な現代日本語に訳すとやばいんですよ。どうやばいかっていうと、使徒の働き出てきますけども、キリストを信じた者たちは祭司長と祭司たちの中からもたくさん出て、そういった者たちがみんな信じたって書いてある。でそういう人たちはもちろん祭司職全部捨ててキリスト者になったところが今どうなってるかというと逆なんですよね。私たちのようにキリストにある自由を持って、あの伝道者として証明を受けて福音宣教をして自由にね、異邦人を、キリストにある供え物としてね、乙女なら花嫁として捧げる霊的祭司性というものを全員持ってるわけです。だから宣福音を宣教するとか明かしするっていうことは、他の人の魂が救われるのであれば、それは神に捧げる真の祭司職に預かる、キリストの大祭司職に連なる行為をしているってことなんですよ。でもしキリストの大祭司職に連ならない、すなわち福音宣教じゃない捧げ方をしているのであれば、それは旧約律法に限りなく近づいてしまったり、異なる捧げ方をしているってことなんですよね。だからあの祭司制とか司祭制っていうものは、まあ、別にあっていいと思いますよ。ただあのそれをもってしてね、あのなんかこう、失われた魂を捧げるということが、実はキリスト者、特別な人じゃなくて全員に与えられてるっていうことを認識しないと、職務として祭司職を打ち立てるっていうのはかなり厳しいかなと。あのずっと伝統的に続いていたとしても、あのその根拠がねちょっとこう厳しいかなと。使徒ペテロとか使徒パウロを見てくださいよ、ね、福音宣教することで祭司の務めを、普遍的祭司制の務めをね果たしたって言ってるんですよ、ね、ペテロも別にあの手紙には残してませんけど、パウロほど言葉の人じゃないからね、行動でね異邦人を捧げる、まあ、これで祭司の務めを、大祭司キリストの職務に連なる使徒的な祭司の務めを果たしているわけですね。だから私たちキリスト者は誰かが祭司なのではなく、務めとしての祭司職っていうのはもう廃止されてるんですよ。うん、いや廃止されてるけどまだ作りたいというね、あの教派もありますけれども、まあそれはそれであのご自由にっていうね、あのであのそれでもいいと思いますよ。ね、なんでいいかっていうと、旧約から離れてね、こういう失われた魂とかキリスト者の霊性といったものをキリストと一致させて神に捧げていくっていうこと、まあミサっていうじゃないですか。それは悪いことですか？いや、いいことじゃないですか。ローマ書12章の1節2節に書いてるじゃないですか。ちゃんと捧げなさいって、キリストに倣って捧げなさいって、神の憐れみによって捧げなさいって。憐れみって何でしたっけ、ね、食材と同じ意味ですよ。神様は罪人の私を憐れんでください、罪人の私の罪を許してください、私を許してください、慈しんでください。それを担当、そのね、儀式を担当するのが祭司、まあ漢字だから司祭であっても、まあ、別にキリスト教信仰と全然矛盾しませんよ。でもね、それをダメだって言ったりとか、逆にね、その司祭制度でなければ異端だとか、そしたらプロテスタント全部異端になるじゃないですかやばいじゃないですか、それ、その考え方。キリスト教の半分近くを否定す、異端だって否定するわけですよね。いやいやいや、いやいや、まずそうやって喧嘩するんじゃなくてね、多様性受け入れてね、まあそういうのは、ね、一致の文章はいっぱいあるからね、まあ勉強 しようよっていうね、だけの話ですよね。だからね、ただ集まってキリスト者がダメって出てもダメなんですよ。ちゃんとテキストで学び合わないと。ね、リーダーはいるかもしれないけども。まあ、聖書でもいいし、ね、ちゃんとこう、マリア・スーケだったらマリア・スーケね、感情的に批判する人もいるし、感情的にね、擁護する人もいるんですよ。いや、でもその前にまず、マリア・スーケの歴史とか神学学ぼうよって。で中立的なテキストを選んだりね、しようよ。じゃあ今度はね、なんでルターが出ない宗教改革のことについて学びましょうよとかね、修道会について学びましょうとかさ、いろいろあるじゃないですか、ね、だから人間がその場を仕切ってしまうとちょっとやばいかなってね。だから私たちはね、常にね、まあ、17年前からテキストを中心にして、それを仲介者の代わりにしてね、学んでたっていう感じですよね。そうじゃないとやっぱ感情的に、私はこう思う、俺はこう思うっていうふうにね、戦うことになっちゃいますからね。それぐらい価値像っていう言葉はすごく重要ですね。着座する。で、キリストは人間と違って、地上に着座してヒエラルキー制度を使って祭祀制度を作ったんじゃなくて、天上に座って福音宣教という名だたるの備え物を捧げる普遍的祭祀を我らキリスト者全員に与えられたということですよ。だから伝道する、宣教する、それに協力する、参加する、祈る、献金する者たちはみんな普遍的祭祀制の行使、賜物を行使しているということになります。使徒パウロと同じことをしているということです。協力しているということですよ。ですから、私たちのためにぜひぜひ祈ってくださいし思いますしね、まあ、実際にこう物質でね援助してくださっている方々もおりますけどね、その代わりは そこに行ってね、ちゃんと仕事します。私はね、そしたらその人たちね、ロザリオを渡してたんですけどね、ミニロザリオってあるじゃないですか。ミニロザリオ渡したらね、もうその次の月にまた会ったんですけど、いやーあれいいわーって言われたんですよね。ロザリオじゃなくてミニロザリオの方、なんか俺はそんなにね関心ない、小さいしね、だからサイズはまあ女性なのでね、良かったし、何よりも仕事の合間に祈れるって、ね、すごくすぐ終わるし、ロザリオできるようになったって聞いて、もうめちゃくちゃ嬉しかったですよね。めちゃくちゃ祈りの内容はね、アベマリアじゃないかもしれないけど、神様、罪人の私は憐れんでください、そうかもしれないけど、キス神父っていうね、有名なね、著作物が多いね方が おられるんですけど、キス神父も、奨励しております。イエスの御名による東方聖教会の祈りですね、主よ罪人の私たちを憐れんでくださいっていうね、主善人の祈りがそうなんですけど、それとかね、他に短い斜塔のような祈りをね、あるいは詩篇のああいう祈りとかね、御言葉を持って祈るとか、アベマリアの代わりに小さなビーズで、いろんな祈りをしてくださいってね、それでマンネリ化を防ぐことができますっていうね、くどくどと同じね祈りをしつこく神様にすることが しないことをが可能になりますね、まあ推奨してますね。目から鱗、ロザリオの祈りっていうやつに、ね、書いてますね誰でも読めますけどね、ぜひどうぞ、すごいいい本です。何度でも読みます。あんなすごい象徴なんですけどね、すごい分かりやすく書いてね、人柄もすごいね、友達になりたいようなね司祭の方ですけどね、はい。でここでですね、3番目なんですけれども、3番目じゃないや、まあヘブル書の1章3節でね、神の右の座に就かれた、価値増した、大祭司が神と私たちの間に入って、大祭司キリストですね。残念ながら人間の大祭司、人間の祭司たちは神と私たちの間に入ることはできません。どんなに権威づけしてもできません。なぜか、 使徒パウロですら大祭司になれなかったからです。使徒パウロ、いや地上のってことじゃないよ、霊的にってことよ。使徒でさえし、あのし、あの霊的普遍的祭司制に関しては福音で可能になりましたということができても、こう言ってんですよ。コリントの諸教会が分裂して、私はパウロに作ってパウロ派ができてて、でその当のパウロ自身が心を痛めたと。何言ってんのと。私パウロがあなた方のために十字架にかかったとでも言うのですか、こうしたんですか、ああしたんですかっつってね、反論してるんですよ。何にもできなかったじゃないですか、ただ福音伝えただけでしょって、キリストに導いてあげただけでしょと。だからキリストしか大祭司いないんですよ、ね、あとは宣教を通して、あるいはそのミサや礼拝を通して、私たちが自分自身を、聖餐式や聖体配慮を通してね、神の御言葉説教を通して神とキリストと一致させ、そして捧げるための儀式を遂行していく、正しく秩序深く遂行していくことでね。だからただの聖書研究会のグループとかってね、と礼拝っていうのはね、入れ替わりはできないんですよね。まあ YouTube とかさ、いろんな配信があるからもしんないけどもさ、それ神の言葉と聖餐式、まあそれを儀式の執行者っていうものがね、いないと、まあどのような教派でもいいけどもね、まあまあちょっとこう礼拝の代わりにはならない。まあ、だからいいっていう人もいるしね、今こういう厳しい時代だから。まあ、だからちょっと物足りないんだっていう人たちが教会を去っていってるわけですよ、今、実際にね。コロナ禍じゃなかったらね、どんなに気候があれであろうとね、みんな這いつくばって言ってたものですけどね、熱心な教会だったらね。でも今はもうなんか、もうコロナ禍だから仕方ないなって、一旦たかが外れちゃうと、みんなもうね、いろんな理由つけてね、いやいや、それ行かない理由にならないんじゃないかっていうぐらいの理由で行かないって。体調不良とかそういうのはダメですよ。熱中症の危険性とかもね、そういうのもあれかもしれないですけどね。でもそうであったとしても行ってみれば、必ず参加してる人いるからね。まあ、そういうのを見てね、低くなっていけばいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。そうでなければいけないんじゃなくて、結局その礼拝とかミサの目的とか御言葉とかね、聖餐式聖体配慮の目的っていうのは、神様、罪人の私は憐れんでください、私を許してください、慈しんでくださいっていう祈りに、自宅で祈れるでしょ、そういう祈りは、ロザリオで祈れるでしょ、そういう風に低くなることが重要なんですよ。誰かから攻撃された、嫌なことですよね、いじめられた、嫌なことです、私も嫌です、 1,2 週間ブルーになってました、もううつ状態になってましたね。いやいやいや、プロテスタントの人たちから言われたんじゃなくて、カトリックの人たちからいじめられたからね、またリアルでも SNS でも、もうどこ行っても、結局のところリアルも SNS も同じなのかって思いましたね、私はね。だけどやっぱり御言葉をもらったんですよね、大祭司キリストから取り継がれて御言葉を得た、福音宣教やめちゃダメだよねって祈られた、アメリカではありくらい、いやもう続けるしかないですね、結実が見れるか見れないかはね、まあ以前はね、まあ、うじゃうじゃありましたけどね、まあ、今は分かりません、本当にね、そこがすごい悩みどころなんですけどね。だから毎日祈ってます、主をこういう福音宣教教会続けてね、心ない人たちからバッシングはされるしね、続けてね、なんか私にいいことがあるわけじゃないし、生活が再建されるわけでもないし、どうしてですかってね、さあやっぱりいつも答えが来るのはね、キリストを伝えること自体があなたの報いではないか、まあ、それだけなんですよこれが献身者っていうものなんですね、まあ社会で働くなりね、闘病生活するなり、肉体の棘を得た者たちがそこから逃れることのできない証明、神の証明、ね、私の恵みはあなたにとって十分である、この言葉を聞ける人は みんな低いものになれますよ。高ぶっても高ぶれないように打たれますからね。大祭司が神と私たちの間に入って私たちの罪を担ってくださるまでは、神からも神に対する礼拝からも遠く離れていると言っても過言ではありません、ね、YouTube でリモートでね、あるいはライブ配信でリモートで参加してるから礼拝から遠く離れてるんじゃないんですよ。そんなのはすごい形式論だよね。神は霊なんですよ。霊なる神って組織神学できちんとあるんですけどね。神は霊、主は御霊なんですよ。主の御霊のある方に振り向くのであるならば自由がある。あなた方にとってね、私が遠くにいれば神なのか、近くにいれば、近くにいれば神なのか、遠くにいれば神ではないのかっていうふうにね、いや違う、近くであろうが遠くであろうが私は神であると。礼拝も同じです。礼拝の中心では御言葉です。でその御言葉のによって、だってね、いや史跡の方が重要でしょうと、教会の方が重要でしょうと、聖書よりいう人たちいますよ。しかし聖ね、キリストは言われた、使徒パウロははっきり言った、教会の土台というのはイエス・キリストだ。なんならキリストは礎石であり要の石であって、キリストの使徒たち、預言者たち、まあそれは説教者たちとかね、まあ教師たちって言ってもいいでしょうけども、それが土台だって言ってるんですよ。教会の土台はなんか聖人の聖人伝とかっていう、教会の伝承とかって言ってない、神の言葉だって言ってね。神の言葉って 聖書66巻主義のこと言ってんじゃないですよ。イエス・キリストの現存だって言ってるんですよ。キリストがの現存がなければ、そしてそれの現存を説明した使徒たちの教えや預言者たちの預言がなければ土台はない。だから何かあった時に教会はぐらっと壊れてしまう。私たち個人の信仰者たちもそうである。信仰が潰れる唯一の原因は土台を間違ってるからですよ。だから教会がに依存している人たちが、教会が潰れてしまった、司祭が高齢で起点してしまってね、次の司祭が決まらないなという混乱した状態になった時、牧師もそうですよね。牧師がもう老齢でね、起点してしまった、昇天してしまった、ね、もう次のね牧師が決まらない、役員会で対立があるなんてことはうじゃうじゃ経験します。そういう教会というのは結局のところ大祭司キリストに依存してたんじゃなくて、信頼してたんじゃなくて、人々に依存してたっていうだけの話、ね、でも教会の土台は神の言葉、キリストの現存、それを説明した使徒たちや教師たち、預言者たち、伝道者たちなわけですね。なので、順番をね、それを逆さまにする人たちもいるけれども、まあそういうふうに逆さまにしてしまうと、まあ私もそうでしたけど、教会がダメになってしまった時とか、その教会が問題を起こした時に、やっぱりこう疑念とか疑惑すごく湧いてくるのはしょうがないことですね。それはやっぱりね、土台が教会にあっちゃうと、でも教会の土台がキリストの現存であり、神の言葉であり、神の言葉そのものとなった人たちの教えなのでね、まずはそこがあれば、そこから初めて聖餐式や聖体配慮っていうのは制定されるっていうことが、そういう順番ね。だから神の言葉を聞かずして、キリストの現存に預からずして、でそのことは実は YouTube でも配信でもできるんです。リアルタイムではありますけども、ね、でもアーカイブであったとしてもね、そこからインスピレーションを得ることはできます。なぜならキリストのご聖体の制定をするほどまでの権威が神の言葉にあるからです。だからエペソ書の2章11節から12節で、ですから思い出してください、あなた方はかつて肉においては異邦人でした。人の手で肉に施されたいわゆる割礼を持つ人々からは無割礼のものと呼ばれ、その頃はキリストから遠く離れ、イスラエルの民から除外され、約束の契約については他国人で、 この世にあって望みもなく解明もない者たちでしたと書かれているわけですね。で3番目、キリストはでも大祭司はね、地上の大祭司、旧約立法の大祭司も捧げ物と生贄を罪のために捧げることをしていた。で手ぶらで教会に行くこと、共同体に行くことはしなかったということですね。神殿に行くことは、捧げ物というのはここをねちょっと詳しく見ていきたいんですけど、捧げ物と生贄、それぞれギリシャ語は捧げ物はドーロンという言葉なんですね。ドーロン、神への捧げ物とか、供え物とか、まあ贈り物、プレゼントという意味ですね。さまざまな種類の犠牲を含んでおります。これは捧げ物で、生贄っていう言葉はですね、シーシアでね、捧げられた犠牲を意味します。要するに祭司は犠牲に捧げるべき何らかの動物がなければ神と人間の仲介者になることはできないということであります。犠牲がなければ罪の償いもありえないし、神の怒りもなだめられることもありません。神と人間との和解が問題になるとき、ね、いつでも保証が不可欠となります。となると天使であれ使徒や預言者たちも神の恵みを私たちに与えるには、不足であるという一点で、50歩100歩なんですね。同じなわけです。なぜなら天使であれ使徒であれ預言者であれ、先ほども使徒パウロの足りなさを言いましたけど、彼らは犠牲を携えていないからです。私たちのために十字架にかかって、それが神様有効っていうふうにおっしゃったわけじゃないからです。それが有効化されたのはキリストの十字架だけです。イエスキリストだけです。証拠で言いましょう。1番目、使徒パウロです。第一コリントの1章13節、キリストが分割されたのですか？パウロがあなた方のために十字架につけられたのですか？あなた方はパウロの名によってバプテスマを受けたのですか、ね、こういうふうに反論してるわけですね。2番目、使徒たち、使徒の働きの14章の8節から15節。さて、リステラで足の不自由な人が座っていた。彼は生まれつき足が動かず、これまで一度も歩いたことがなかった。彼はパウロの話すことに耳を傾けていた。パウロは彼をじっと見つめ、癒されるにふさわしい信仰があるのを見て、大声で自分の足でまっすぐに立ちなさいと言った。すると彼は飛び上がり歩き出した。群衆はパウロが行ったことを見て声を張り上げ、リカオニア語で神々が人間の姿を取って私たちのところにお下りになったと言ったが、そしてバルナバをゼウスと呼び、パウロが主に話す人だったことからパウロをヘルメスと呼んだ。すると町の入り口にあるゼウス神殿の祭司が王子数頭と花輪を門のところに持ってきて、群衆と一緒に生贄を捧げようとした。これを聞いた人たち、バルナバとパウロは衣を裂いて群衆の中に飛び込んでいき叫んだ。皆さんどうしてこんなことをするのですか？使徒たち、バルナバとパウロって書いてですね、パウロだけじゃない、バルナバも使徒です。私たちもあなた方と同じ人間です。そしてあなた方がこのような虚しいことから離れて、天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作られて生ける神に立ち返るように福音を述べ伝えるんです。つまり普遍的祭司制を行使しているのですということですね。あなた方が立ち返ってキリストの花嫁になることによって、それは備え物になるんだと。で、3番目、天使たちですね。天使たちは私たちの仲介役になれますか？なれない。ガラテヤ書の1章の8節。しかし私たちであれ、天の御使いであれ、もし私たちがあなた方に述べ伝えた福音に反することを福音として述べ伝えるなら、そのようなものは呪われるべきですって書いてるわけですね。福音というのはキリストの、神の独占物であります。で、4番目。預言者たちですね。預言者たちどうでしょう、ヨハネの黙示録22章の8節から9節。これらのことを聞き、また見たのは私ヨハネである。私は聞いたり見たりした後に、これらのことを示してくれた御使いの足元にひれ伏して礼拝しようとした。すると御使いは私に言った。いけません。私はあなたや預言者であるあなたの兄弟たち、この書の言葉を守る人々と同じしもべです。神を礼拝しなさい。つまり預言者である使徒ヨハネの兄弟たち、新約聖書時代の預言者たちも皆この、御使いと同じ立場であって、神を礼拝しなければいけないっていうふうに言ってるわけですね。じゃあ預言者とか天使とか使徒ヨハネは誰か？しもべだっつってるじゃん。しもべ。 この書の言葉を守る人々と同じしもべである。だからキリストの十字架による贖罪にはかないませんよと、何も捧げ物を持ってませんよと、しもべだから。要するに使徒はキリストとレビ的大司祭司と比較させているのです。キリストに対する信仰に加えてキリストの大祭司としての職務を理解させ、過去の祭司職の背景を説明しているわけですね。キリストはご自身を犠牲にして私たちの罪を許し、神が私たちを憐れみに許し、慈しんで私たちの願いを聞き入れてくださるようにしてくださった唯一なるお方なんですね。この唯一なるお方に向けて使徒パウロはね、エペソ書の5章の1節から2節、次のように語っています。ですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。また愛のうちに歩みなさい。キリストも私たちを愛して私たちのためにご自分を神への捧げ物、また生贄とし香ばしい香りを捧げてくださいました。お祈りします。愛する天使の神様、あなたが私たちにとって憐れみ深い、大祭司となってくださったこと、ありがとうございます。私たちが祈るとき、罪人の私を神様許してくださいと、憐れんでくださいと、祈りますけれども、その度にあなたはその嘆願を悔い改めと罪の告白を拒まれる方ではなく、優しく恵みで、包んでくださるお方です。そのためにキリストは私たちの間で、人となってくださいました。主がどうかいつも弱く愚かで不信仰な私たちの、そして絶えず祈らない私たちの、要の人となり、いつもキリストに立ち返ることができるように聖霊様お助けください。感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。